質問はですね、中等号とは一体どんな号なのかと。中等号を一言で言うとですね、一言で言うと、正しいことはやらなければいけない、悪いことはしてはいけない、これが中等号です。わかりました。正しいことはやらなければいけないと、まあ縛られてるんですね。しはやらないといけない。悪いことはしてはいけない。
この正しいか悪いかっていう価値判断は本人ですね。
いや、まずその正しいか悪いかっていうことは置いといて、
はい、
このやらないといけないっていうのが中等なんです、ね。してはいけないっていうのが、これが中等なんです。中等の特徴は、その、なんていうんですかね、その、できないっていうことを認められない心なんですよ。正しいことはやらないといけない。もし正しいことができないとしたならば、どうなるかというと、等の心が起きてくるんですね。これが中。正しいことはやらないといけないっていうのが中の心ならば、それがもしできないのならばどうなるかというと、等。等というのは、罰を受けなければならないとかね、苦しむとか。等っていうのは、力づくでってことですね。中のところ、中っていうのは、ね、正しいことはやらないといけないという考え方に縛られているってことです、ね、やらないといけない。だからどうなっていくかっていうと、自分のやることは全部正しいことに変わっていくわけ。ここから猛語が始まるわけですね。だけど中等っていうのはとにかくここなんですよね。ここ縛る心なんです。縛る、自分はある考え方に縛られているわけですね。これ縛る、これが中等なんです。例えば社長さんが朝8時に来なさいって言ったら、朝8時に行かなくちゃいけないんだっていうふうに縛られていくわけです、ね、そのこうしなくちゃいけないってなったら、こうしなくちゃいけないっていうことに縛られていくわけです。例えば子供は学校に行くものだってなったら、学校に行かないとですね、何とかして学校に行かせようとする、ね、子供がなんで学校に行かなくちゃいけないのって言ったら、学校に行くことは、ね、当然だ、正しいことだからと。学校に行かないことは悪いことだからしちゃいけないんだと。こうなるわけです。なぜって聞かれた時に、それが正しいとか悪いとかっていうことで、だからやりなさいと、 こんなことをするとあなたは悪い子だからやめなさいと、こういうことをするといい子だからやりなさいっていうのが忠なんです。それで子供が言うことを聞かないとどうなるかというとね、いやちょっとかね、男らしくするのがね、大事だろうと、髪の毛は短い方がいいだろうと、こういうふうに、言ってですね、いや僕はねこの長い方が好きなんだっていうふうに言うと、力ずくで、じゃあちょっとこう頭貸せと、バリカンで買ってやると言って思いを通していくっていうのが通ってことです。そうすると恐怖が植え付けられていくわけですね。つまり、正しいことをやらないと、罰を受けるんじゃないかと、正しいことをしないと、見捨てられるんじゃないかっていう思いが出てくる。ここが根底にあるわけですよ。自分の根底の中に、ね、なんで良いことをしなくちゃいけないのか、なんで悪いことをしてはいけないのか、それは、良いことをしないと罰を受けるからなんですよ。なんで、悪いことをしちゃいけないのかって言ったら、悪いことをすると罰を受けるからなんです。例えば子供を勉強、ね、してもらいたいと思ったら非常に簡単ですよ。勉強しなかったらね、ね、もう見捨てればいいんです。もうあんたの言うことなんて何も聞かんわと。そうするとね、ああもう何でもやるからって。そう勉強する、うんね、いい、これから悪いことをしたらね容赦なく見捨てるからねと、こう言われると子供は見捨てられたくない一心で悪いことはやめようとするわけです。そのうち親が見捨てるよとか罰を与えるよなんてことを言わなくても悪いことをしなくなる。いい子になってきた。うちの子供もいい子になってきた。ね、こういうこと言わちゃいけないよって言ったら、うん、もうこれから悪いことしないということに縛られてくるわけです。この場合、そのできなかった時にですね、その自分を責めるんですね、これ。じゃあなぜ責めるのかって言ったら、できないと罰を受けるんじゃないか、見捨てられるんじゃないかという不安があるわけです。だから見捨てられたくない一心で自分を責めるわけです、ね、自分を責めれば自分に罰を与えたってことになるので、一応こうなんていうんですかね、悪いことをしたことによって罰を受けたから、これで悪いことはチャラになると。だからなんで悪いことをやっちゃいけないのかっていうのがわからない、中等っていうのは、ね、なんで良いことをしなくちゃいけないのかっていうことがわからない。なんで良いことをしなくちゃいけないのか、それは罰を受けたくないからです。良いことをしないことは悪いことだから、悪いことをすることは良くないことだから罰を受ける。これが中等。
この学校に入って、例えば集団生活をやれるような人間にするというのが、こいつも入っとるのかね。
集団生活ができるようにするっていうことは、中等を植え付けていくってことなんですよ。だから学校で、これは正しいことだからやりなさいっていうふうに言われたと、うん、でなんで正しいかっていうことは言われないわけです、うんね、だから正しいことをやらなかった時には、学校の法律に従って、校則に従って容赦なく罰を受けるわけ。こうすると人は簡単に動いてくれるんです。これ洗脳って言うんですね。これ人間を洗脳するのは簡単な方法です。 だから学校っていうのは、まあ、ある意味人間を洗脳する場所なんですよ。法律もそう、洗脳していくわけです。ここで大事なのは、その罰を受けたくないっていうところに立って、それが抑止力になって、なぜ正しいか、なぜ悪いかっていうことを考えずに正しいことに従うようになるんです。
こんなん小さい時にこういうことを植え付けるようにね、正しいこと悪いことはどういうことだよっていうこと。
いや、正しいこと悪いことを植え付けるってことだよ。正しいことをしたときにはですよ、褒めてあげてね、悪いことをしたときには罰を与えるという感じで植え付けていくわけですよ、私たちは。
あ、だけど、なんで正しいか中心を、
なんで正しいかなんていうことはですよ、自分がやってみないと分かんないんです。
分からんのか、こんなのみんな中等罪になる。
みんな中等罪、普通に育つとみんな中等罪になります。そしてこの中等っていうのは一つの抜け道があって、たとえ悪いことをしても、ね、人に見つからなければ悪いことにはならないわけです。ね、そしてたとえ悪いことをしても権力を持ってしまえば悪いことにならないわけです。だってそうでしょ？ね、子供が親に対してね、お父さんだって悪いことをしてるじゃないかって言ったら、お父さんはいいんだと言って、悪いことがですね、正しいことに変わる。それを顔ね、見てしまった子供はですよ、権力っていいな、力があれば悪いことでも良いことに変わってしまうんだ、こんな感じです。だからこの中等っていうのは、まずその根本的に何がそこにあるのかっていうと、このここですね、見捨てられるっていうところにあるわけですよ。だから見捨てられたくないから正しいことをやるんです。見捨てられたくないから悪いことをやめようとする。だから根底にはこの人と人との関係の中でですね、人は私を見捨ててくるものなんだっていうのがあるんですよ、ね、人は必ず私を見捨てると、これを植え付けていくわけですね、中等っていうのは。だから見捨てられたくないのならば、配役主膳に努めなさいっていうふうになるわけです。これが中等なんですね。ね、悪いことをやめて良いことに励めば見捨てられないんだってことです。逆に言うと、悪いことをしている人は平気で見捨てるわけですよ、中等の人は、ね。悪いことをしている人は見捨てる。で、良いことをしている人は見捨てない。だから、見捨てられたくないから自然に良いことをするようになるし、そのうちたとえ良いことができなくても人前で良いことをしようとするんです。何のために良いことをするのか、何のために悪いことをね、やめるのかって言ったらね、見捨てないためなんです。ね。いや、こういうふうにやるといいことだよって言ってね、素直に、うん、やるよって言ってね、お父さんの言うことだったら何でもやるとかっていう子供はですよ、それはね、もういや、悪いことをした瞬間に容赦なく見捨てるというものを叩きつけ、まあ、込まれているんです。ね、例えば、その子供にね、幼稚園に行きなさいって、幼稚園に行かなかったならば、もうミニストップに行くのはなしだよとかね、罰を与えるね。そうすると罰を受けたくないから、子供は分かった幼稚園に行くと、ああ、行き分けがいい子だねそのうち、ね、幼稚園に行くんだよって言ったら、うん、行くって言ってね、もうなんて言うんですかね、もうわがままを言うことなく言うことを聞くようになると。 それはなぜかというと、もう無意識のうちに、わがままを言ったら次に罰が待っているっていうのがあるから。
いいように思ってしまいますね。
いいでしょ。本当にもう人間簡単にこう動いてくれます。そうですね、もうこれいいことだよって言ったら、なんでっていうことなしに動いてくれる。これ中等なんです。これ悪いことだよって言うだけで、なんでっていうことなくやめてくれる。これ中等なんです。この中等号に染まった人がですよ、例えば全知識の言うことに無条件服従だと、こう言われたら、全知識のね、仰せに無条件服従することがいいことなんだということで、何でも言うことを聞くようになる。
あの会議の人はもうみんな中等号です
ね。それは中等号なんです。そう。ね。そして、その教えに従わない者はですよ、地獄行きだ、御所は地獄だ、死んだら地獄に行くぞっていうふうに脅す、ね、例えばインターネットを見ちゃダメですよ、ね、インターネットに書いてあることはもうそんなね、毒ですよと、2チャンネルなんて見ちゃダメですよとかっていうふうに言うと、ね、いやもし2チャンネル見たらどうなるんですか、地獄行きだってこうなるわけです。そうすると地獄に落ちたくないので2チャンネルをきちっと見ないようにすると。そして、なんていうんですかね、2チャンネルを間違って見てしまうとですね、ひどい罪悪感がこう起きてくるわけです。2チャンネルを見てしまった、ああ私はもうダメかもしれない、ね、こういうのが中等。
見捨てられるのではないかという不安があるからですか。
そうですね、根本的には悪いことをした人は見捨てられるっていうこれ不安がある、ね、これを偽情というふうに言うわけですよ。
相手は関係ない、
いやこの人はじゃなくてみんな見捨ててくると思ってるんです。この人はではなくてみんな見捨てると思ってる、悪いことをしたら見捨てるっていうのがあるんですよ、ね、これは悪人を救う、悪人を見捨てないとという阿弥陀仏の本願を疑ってるわけです、ね、これが第一非なんです。ここでポイントなのは、悪はやっちゃいけないんですよ。悪は やっちゃいけないし、善はやっていかなくちゃいけない。だけど私たちが信じている善悪の基準っていうのは見捨てられるかどうかっていうことなんです、ね、例えば2チャンネルを見ることが悪いことなんだっていうふうに信じている人はですよ、なんでかっていうのがないわけですよ。もっと言うなら、そのある団体でね、神社の鳥居を通っちゃいけない、なんでって言われたら、造業だから。ね。だから神社の鳥居があって、どうしても通らないといけなかったら、こう、鳥居の横をこう通っていく。ね。なんて言うんですかね、一休さんじゃないけど、この橋とね、渡るべからずって言ったら真ん中を通っていくようなね。そんな感じで、こう、この鳥居ね、通るべからずって言ったら、この鳥居のこの横をね、こう通っていく。ね、またね、子供がね、修学旅行で京都に行くと、京都奈良に行くと、ね、もう神社もある、仏閣もある、ね、全部造業だということでね、私は本当に教えの通りに従って子供にね、もう修学旅行に行ったんだけど、全部ホテルでお腹が痛いって言わせてね、休ませました。 素晴らしいでしょ。ねえ、子供に地獄行きに落ちるような業を作らせないようにこう行かせないようにしました。こういうのもですよ、なんでってなるんですよ。なんで、じゃあ鳥居をそのままくぐるのと鳥居を通らなくちゃいけないから横で変わるのと何が違ってるんですかってことなんです。だけどそれを律儀に守るっていうのが中等法なんです。でもこの中等法っていうのはその律儀に守るのも中等法ならば、反発することもまた中等法なんです。例えば親の言うことは正しいことだから聞かなくちゃいけないっていうのも、中等ですね。それに対して親の言うことに対して何でもかんでも反発すると、それは親というものに縛られているという意味で中等なんです。全膜が変わったわけですよ。変わっただけなんです。だから親が言うことは正しいことだという認識がですね、親の言うことは悪いことだからしてはならないとこう変わっただけなんです。だからなんでそれが正しいのか、なんでそれが悪いのかが分かってない状態なんです。でも分かってなくてもやるのが中等なんです。例えばなんでね勉強しなくちゃいけないのって言われた時に、何を言うの、みんな勉強してるでしょ、だから勉強しなさいって言って、そうなんだと言って勉強ができるのが中等なんです。いや勉強しなくたって全然僕は困らないのに、なんで勉強しなくちゃいけないんだろうとこう疑問に思って勉強しないっていうのが中等が少ないってことなんです、ね、なんで学校に行かなくちゃいけないんだ、なんで言うことを聞かなくちゃいけないんだ、一つ一つですね理由があるはずなんです。その理由がわからなくてもとにかく言われたことに従わなくちゃいけないっていうのが中等なんです。それは言うことに従わなくちゃいけないっていうこともまた中等なら、言うことに反発しようっていうのもまた中等なんです。それはなぜかって言ったら、初めは言うことに従おうとする。なぜならば言うことに従っていれば罰を受けなくて済むと思うから。だけどそのうち言うことに従えなくなってくる、物理的に、ね、それは要求しているレベルが高いと言うことに従えないですね。相手が要求しているその悪いことはやっちゃいけないって言ったらですよ、何でもかんでももう、やっちゃいけないってことになってくるわけです。で自分の心の中ではこれがやりたいってなったら、そのやったらいつも罪悪感ばかりを感じると、ね、そうそう、もう罪悪感ばかり感じるのは苦しいので、まあ自分のやることはみんな正しいことなんだっていうことに変えるわけです。正しいことはやらなくちゃいけない、自分の考えは全部正しいことだから、だから何をやってもいいってことになるわけ。だからなんでっていうところがすっぽり抜けてるのが中等の特徴なんです。なんでやらなくちゃいけないの、なんでやめなくちゃいけないのっていうのがないわけ。とにかくやっちゃダメだってことなんですよ。例えば人に迷惑をかけることは悪いことだってなる、だから悪いことはしちゃいけない、だから人に迷惑をかけないようにしなくちゃいけない、ね、人に迷惑をかけないようにしなくちゃいけないってことはどういうことかっていうと、迷惑をかけた時にも一生懸命心の中で言い訳をして迷惑をかけてなかったんだってことにすればいいんでしょ。そうじゃないですか。
相手がいたら納得させないといけない。
あ、相手をいたらね、私が悪くないっていうことをちゃんと説明して、あなたが起こした感情は間違ってるっていうことをちゃんと説明して、ね、私は悪いことをしていないっていうことにすればいいですよね。 そう、罪悪感。つまり正しいことができなかった、悪いことをしてしまった時に起きる罪悪感が消えるんです。この罪悪感を感じないために自分のやっていることを何とかして正当化しようとする心が中等なんです。猛語っていうのはそうやって正当化すると嘘をついたっていう、なんていうんですかね、後ろめたさがあるんですよね。その後ろめたさみたいなものがなくなってくることを猛語っていうふうに言うわけです。ね、本当は後ろめたいはずなんですよね。人に迷惑をするにかけることは悪いことなんだと。その実際迷惑をかけてしまった、迷惑をかけたら、ね、自分の中で悪いことをしてしまったから自分の中にいる鬼が責めてくるんですよ。罰を与えてくるんですね、自分に。そして悪を見てしまった人は私を見捨てるんじゃないかっていうふうに思う。だから一生懸命これを悪いことじゃないことにしようとするんです。ね。例えば子供がね、幼稚園に行きたくないっていうふうに言った。ね。なんで幼稚園に行きたくないのって言ったら、今日はね、熱があってね、調子が悪くてね、偉いからね、だから幼稚園に行きたくないんだ。ね。幼稚園に行かないってことを正当化しようとする。ね。熱あるの？ん？ないじゃん。嘘だっていうことがバレますよね。そうすると嘘だっていうことがバレると見捨てられるんじゃないか、罰を受けるんじゃないかっていうことの恐れが出てきて、ね、なんで熱を測ったの？ひどいじゃないか。パパが悪いんだ。ね、もうパパ嫌い、ね、見せられる前に見捨てる。こういうふうに、なんていうんですかね、その自分のやったことを正当化するためにいろんな言い訳をするわけですよ。そうやって相手を、まあ、なんていうんですかね、こう抱き込んでしまう、こう丸め込んでしまったら悪いことじゃなくなってしまうんです。ここが中等語のポイントなんですよ。正しいことはやらないといけない、悪いことはしてはいけない、そして悪いことをした人には罰を与えていいってことなんです、ね、例えば自分の中で、ある会をやめることは悪いことなんだから、その会をやめさせないために夜中の1時に押しかけていくことはいいことですよね。ね、そのなんかこの聖護本尊みたいなものをですよ、これ取り返すためにですね、夜中の1時ぐらいに返せ返せっていうのは正しいことですよね。それによって相手がどんなに傷ついたとしても悪いことをした人は罰を与えていいんです。なぜ罰を与えていいのかって言ったら、罰を与えないとですね、体でね、悪いことだっていうことに気づかないから、二度とやらないようにするためには罰を与えなくちゃいけない。そうすることによってみんな秩序を守ってるじゃないかっていうことですよ。例えば法律に違反したならばですよ、みんな罰を受けるじゃないか、罰を受けたくないからみんな法律を守るんじゃないか、だから悪いことをした人に罰を与えてもいいんだ、悪いことをした人を傷つけてもいいんだってことになるわけです。そのうち悪いことをしたならば自分も罰を受けないといけないですからね。だから自分のやっていることは悪いことじゃないんだってことにする。それは人から見てじゃないんですよ。自分の中でいいことにしてしまえばいいんです。ここがその中等号なんですよ。中等号っていうのはなぜっていうのが抜けてるんです。だから真実から言ったらですよ、 悪いことをしました、周りの人がまあ仕方ないですねって言って許してくれた、これでチャラじゃないんですよ。この後報いがやってくるんです。わかります？悪いことをしました、仏教でいう悪をしました、周りの人たちは許してくれました、じゃあこの悪はなくなったのかというと、悪因悪果で返ってくるんです、自分に。
今は本当の悪の、
本当の悪ってことです。そう、うんね、本当の悪はたとえ人が許してくれても善知識はまあ仕方ないですねって言ったとしても、あなたに返ってくるんです。でも中等号で感じている悪っていうのは、相手が相手に見つからなければ悪じゃないんですよ。例えば万引きしましたと、店員さんに見つからなかった、親にも見つからなかったら、このなんていうんですかね、万引きは悪じゃないんです。だから罰を受けなくて済むんです。これが中等なんですよ。たとえ悪いことをしたとしてもね、店員さんに対して、いやー、私はお金がなくて、実はお腹が空いて仕方がなくて、申し訳ありませんでしたとかってね、嘘800でも並べればですよ。店員さんが、そうか、わかった。じゃあ、今回だけだよ。今回だけ。ああ、すみません、ありがとうございます。そうやって、なんて言うんですかね、相手を騙してでも、その思いを通してしまったら、なんて言うんですか、いいことになっちゃうんです。例えば保険の業務がありましたと、ね、相手を騙すと。相手を騙して、契約を結んだと。でも、その相手が騙されたっていうことさえも気づいていなかったならば、いいことですよね。そこに後ろめたさがあったとしたら、後ろめたい気持ちも自分を騙してしまえばなくなりますよね。そしたらね、いいことに変わってしまうわけです。それをそうやって成果を上げた人をみんなでね、いやー素晴らしいですねって評価したら、あ、手段を選ばなくていいってことになりますよね。結果を出すためなら。だからそういうことをされたら、自然とですね、私は悪いことなんかしていないんだってなるわけです。こういうのが中等ってこと。わかりますかね？中等。だから中等っていうのは、なんで良いことをしなくちゃいけないのかがないんです。良いことはしないといけないんだ。ね、例えば怒ることは悪いことだからやっちゃいけないってなったら、どんな事情であれ怒ってはいけないってなるんです。それでも怒ってしまったらどうなるのかって言ったら、怒ってしまったならばですよ、自分に罰を与えるんです。自分を責める。そして自分を責めれば痛いので、痛い思いをするので、もう次から怒らないと思って、容赦なく責めるんです、自分を。ね？
人に罰を与えるのか、それも。
そう、人に罰を与えるのも、この人は悪いことをして、悪いことだと分かっていないからやったんだってなってるんです。苦しみを渡したいっていうのはですよ、自分は罰を受けるのに、この人は罰を受けないのはずるいって思うわけです。だから自分と同じように悪いことをした人には罰を与えなくちゃいけないっていうふうになるわけです、ね、
これは前に 言われた責任を押し付けたいっていうのとは違うんですか？
責任を押し付けたいっていうのではなくて、そもそもだから正しいことと悪いことっていうことがね、にとらわれてるわけです、ね。そしてそれはやらなくちゃいけないし、正しいことはやらなくちゃいけないし、悪いことはしちゃいけないんだ、ね。だけど、できないこともあるじゃないですか。悪いことだと分かっているけどできない。例えば怒ることは悪いことだということは知っているけれども、やめられないっていうことがあるじゃないですか。ところが中等号の人は、悪いことはしてはいけないし、悪いことだと分かったらやらなくなるっていうのがあるんですよ。ね。だから、怒ってしまったことは悪いことだから、悪いことだと私は分かってないわけじゃない。分かってるんです。分かってるのに怒ってしまった。そんなことありえないわけですよ。中等号の人には。悪いことはやらないんだから。悪いことは私はしていないって思うんです。それでも怒ってしまった場合ですね。それを何とかして、私が怒ったんじゃなくて、怒らす、ね、怒らされた、あの人がこんなことをしたから怒ってしまったんだと。怒る気持ちはなかったんだけど、あの人がこんな風なことをしたら怒るに決まってるじゃないかと。そういうふうにこうすり替えていくわけですね。怒ることは悪いことだけど、私が怒ったのは悪いことじゃないってことにしたいんです。だから、誰かを悪者にするんですね。こんな悪い人がいたんだから怒ってもいいんだ。ここでポイントなのは、怒ることは悪いことだけど、悪い人に対して罰を与えるときに怒るのは、いいことなんです。だから、自分が怒ってしまったことを、誰かに罰を与えるときの怒りに変えたいんです。それはいいことだから。中等語の中ではね。だから、自分が腹が立ってくると、誰かを悪者にするわけです。そして、誰かを悪者にしているという自覚があると、やっぱ悪い人でしょ、自分は。だから、自分が誰かを悪者にしているということさえも分からなくさせていく。で、ここで大事なのは、正しいことはやらなくちゃいけない、悪いことはしてはいけない、これ一見正しいように見えるけれども、これにとらわれているわけです。仏教はどんなに悪いことだと分かっていてもやめられないことがあるって教えられるわけです。それはそれでいろんな報いを受けていかなくちゃいけないけれども、だからといって自分を責めても仕方がないし、人を責めても仕方がないんだ。ね。悪いことはしてはいけないってことは分かってるけど、やめられないこともあるんですよっていうのが、これが仏教なんです。でも中等っていうのはそういうのを認めないわけです。だから自分が悪いことをしているっていうことも認められないし、ね、人が悪いことをしているっていうことも認められない。悪いことを直していくためには時間がかかるわけですよ。ね、そんな簡単に人は変わらない。だけど、なんていうんですかね、人が変わらないってことを認められなくてですね、あ、これは全然痛い思いをしていないからなんだ、もっと罰を与えてあげないと治らないんだってことになるわけです、ね、会社のために尽くしてくれることはいいことだ、会社のために、全然動いてなかったとしたらですよ、徹底的に責める、罰を与えると、 そして、いやもう帰らないといけないんですけどって言ったらね、いやまだ仕事も終わってないだろうと、ね、できるまでやれと言って12時でも1時でも2時でも3時でも残していくと。そうやって罰を与えることによって罰を受けた人は、ああ私は悪かったんだというふうに認めて言う通りに動いてくれると思ってるわけです。で、言う通りに動かなかったならばまた罰を与えるわけです。もっと強い罰を与えたらいいのか、もっとひどい罰を与えた方がいいのか、そうやって相手を傷つけ傷つけ言う通りに、していくっていうのが中等語というものなんです。
自分は人と同じような悪いことをしていても自分の悪いことっていうのは気がつかないですかね。
自分悪いことはしてはいけないってことになって、自分がそれに気づいてしまったら自分を責め始めるので、だから自分が悪いことをしているという自覚がなくなっていく。だからどんどんとうぬぼれていくわけです。はい、そう、凶慢の心が強くなっていくと。だから悪いことはしてはいけないっていうのがもう叩き込まれてるわけですよ。だから悪いことはしてはいけないから悪いことをしていないんだになっちゃうんです。例えば悪いことをしたとしても罰を受けたくないから、自分を責めて苦しみたくないから心の中で言い訳がいっぱい吹き上がってくるんです。こう、こうだからああだからとかってね、こうなったら嫌だ、ああなったら嫌だっていうのがね、ブワーッとこう吹き上がってきて、そしてその思いに飲まれて正しいことに変わっちゃうんです。そして誰かを悪者にしていくわけです。これが中等語ということですね。まあ、私たちはもうこの中等語に完璧に染まってます。完璧に染まって、だから言うことを聞かなかったら叩けばいいっていうのはあるんですよ。罰を与えなくちゃいけない、罰を与えなかったらね、言うことを聞かないじゃないかと、そんな悪いことをさせていていいのかっていうふうになるわけです。でも仏教から言ったら、本当に悪いことをしているのならばね、人が裁かなくてもその人に報いがやってくるから、それで反省するしかないんですよっていうことなんです。でもそれは分かるまでには時間がかかるから、待ってあげなくちゃいけないっていうのが仏教という教えなんです。でも世の中はそこまで待てないので、罰を与えてその恐怖心から人を動かそうとするわけ。だからどんなものに恐怖心があるか、ね、それを見ればですよ、その人はどんなものに縛られているかっていうことが分かる。例えば、なんでね、そんなに勉強しないの、なんでそんなに宿題もやらないの、勉強に対して後ろ向きなのって言ったら、それはその、ね、勉強をしてね、ちゃんといい成績取ることはいいことに決まってるんですよ。勉強できないことは悪いことに決まっている。だけど私はやればできる。ね。やればできるけど、今は、まあ、なんて言うんですかね、やらなくてもいい。勝負をしていない。ね。だから、悪いことじゃないですよね。と、自分の中で言い訳をするわけですよ。自分の中で、自分を正当化するために、こういろいろ言い訳をして、こうだこうだこうだって変えていくわけです、ね、これが中等。これが自分のことを何でもいいことに変えていくとね、癖がある人は今度自分の悪を見つけてしまった時に、どんなにそれをこう悪だ、そのいいことに変えようとしてもね、認められないと今度はもう徹底的に悪いことに変えていくわけ。わかりますかね。こう、何でもいいことに変えていこうっていう心は、何でも悪いことに変えていこうっていう心になるわけ。
全部悪にしちゃう。
そうそうそう、ちょっと悪かったことをもうダメだと、もう生きてる資格がないんだとかね、死んだ方がいいんだっていうぐらいまでぐーっと変えていくわけだって。私はもう完璧に正しい人間にしてしまうから、ちょっと悪いことをしても全部いいことに変えちゃうんでしょ。全部こう言い訳をして、善を悪を善に変えていく人間っていうのはですよ、何かこう悪いことをしてしまった瞬間に善を悪に変えてしまうんです。だこういう悪いことをする、してしまったんだから、もうどんどん物事を悪く悪く悪く悪くって考えてね。私はこのお家にいない方がいいんだ。私はこの場所にいない方がいいんだ。私は死んだ方がいいんだ。生きる資格はなんてないんだ。お金を持つ資格なんてないんだ。全部悪い方向に持っていくわけ。こう、ありのままに受け止めていくっていうことができないわけですよ。そう、全部いいか全部悪いかってことにしたいんです。それが中等なんです。中途半端がないんです。白黒がね、はっきりしてる。黒だったらもう全部黒、白だったら全部白にしようとするわけ。これが中等号の考え方なんですね。
中等号
が強まる環境っていうのはですね、まず、悪いことをしている人をもう徹底的に責める。また責められて育った人。ちょっと悪いことをするとね、なんで悪いことをしたんだって言って、悪いことをしないようにしないようにしないように育てられた人。でなんでそんな風に悪いことをすると責められるのかっていうと、責めている人はですね、欲を満たしたいからです。自分の好きなことをしたい。その好きなことを邪魔されるものは全部悪いものだから、だから自分に迷惑をね、自分の欲を妨げられないように徹底的に責めるわけ。自分の好きなこと、自分の思い通りにしたいから、思い通りにならないものを全部悪者にして責めていくわけです。そういう環境に育った人は中等号になるわけですね。
あの、責める人っていうのは猛虎ですって言われましたね。
はい。
結局その中等号のその強いその環境の中で育った人というのは当然責められて育つから、
はい、
どうしても自分を責めるようになります、
ね、そう、責められて育った人は責めるようになります。で、責められて育った人っていうのはもう悪は許されないわけですよ、ね、悪人を見捨てないっていうのが慈悲の心なんですけどね、大悲の心なんですけど、その悪をしてはいけないっていう気持ちが誰よりも強いんです。悪をしても仕方がないんじゃないかと思えないのが中等号。しかもこれはいいことになってるからね、良いことはしなくちゃいけない、悪いことはしてはいけないっていうのはいいことだって、ここでなんていうんですかね、これは絶対間違いないっていうのがあるわけですよ。でも実際はその良いことをしなくちゃいけないっていう気持ちで悪をしてるんです。悪いことはしちゃいけないっていう気持ちで悪をしてるんです。はい。だから、中等号から離れていくっていうことはですよ。悪いことをしても、まあ仕方がないんじゃないかって思えるようになっていくってことです。仕方がないっていうことは、その悪いことをしたら当然報いはやってくるけど、報いをちゃんと受けていくなら別に悪いことをしてもいいんじゃないんですかっていう、こういうことです。
中等号の人ってのはでもその報いが来ても、それは自分の蒔いた種だと思わないですよね。
それは思わないです。それはだってもう悪いことをしたら、人から罰を受けるか、自分で責めて罰を与えて終わりにするかってことなので。 だから何か悪いことをした報いで自分が苦しんだとしても自分が悪かったとは思えないわけです。だってもう自分はもう終わってるんですもん。はい、そうそうそう。だから悪いことをした人を許していく、これが中等号から離れていくっていうことなんですね。それはもちろん私は許したとしても天が許してるわけじゃないから報いはやってくるんです、ね、その天からの裁きをちゃんと信じてあげて待てるっていうのが中等号から離れていくっていうことなんですね。
信じられたらそういうことっていうのは、
それは因果の道理を信じられない心が中等なんです。そもそも因果の道理なんて分かってないのが中等なんですよ。だからこの人はこの人で因果の道理を信じてるんですよ。悪いことはしちゃいけない、良いことは しなくちゃいけないっていうのがあるわけです。その根本的な目的は見捨てられないためなんですよ。見捨てられないために悪いことをやめないといけない、良いことをしなくちゃいけないってことになってるんです。だから悪いことをしたら苦しみがやってくるからじゃないんです。良いことをしたら幸せになれるからじゃないんです。そういう経験がないんです。だからこういう人は何が善で何が悪か分かってない人、分かってないのにこれは善だと決めつけてる人なんです。これが中等号ですね。分かっていただけたでしょうか。